ワイドトナース 84.2 ハッキンの2択3択、番組ナビゲーターの野田奈と、
こんにちは、ハッキンこと弁護士武田隆博です。
はい、この番組は生活の中の様々な2択3択を弁護士ハッキンがつるっと紹介してくれる、解説してくれるデリシャス知恵袋番組でございます。
先週野田姉が勝ち勝ちって連発してましたけど、結構柿もね、入れていい感じ
です。そうでございます。柿大好きなんで、リスナーさん、ぜひ差し入れをお願いします。さて、たっくん、人工知能がありとあらゆる分野で活躍していますが、まさか弁護士の世界にも AI、人工知能っていうのはあるんですか？
まあね、噂ではね、聞いたことはあるんですけども、アメリカの大手、本事務所のベイカー&コストテラー社が導入した AI 弁護士というシステムがあるんですね。
はいはいはい、
先生なん
か本当だ ね、AI 弁護士か、面白そうですね。それってノーモア映画泥棒みたいに、そのロボットが出てきて裁判所意義ありますかっていう法令で戦うわけじゃないですね。
まあそれも見てみたいですけど、はい、まあ、現時点ではね、まだコストエアのみで、まあ、つまり内心ですよね。
ああ、なるほど。
弁護士が担当する事件に関連する数件の判例を収集分析して、はい、まあ必要な情報を提供するというものですね。
なるほどね。それでも判例が一瞬で呼び出されるから、実際の裁判資料の作成には、まあ、とても有利ですよね。
まあ、いずれはね、ディレート機能を持った人工知能が登場して、人間の弁護士とモニターだけの AI 弁護士の戦いなんかも
出てくる
かも
しれないですね。来るかな、そういう時代がね。まあ、そうなるとさ、糸弁さんが成長して伸びていく可能性が語れそうですよね、これ。
まあ、なんとも言えませんね。まあ、こういうこともね、将来起こり得ることを前提に、生身の弁護士もね、まあ、ふんどしを締め直すときが近づいてきたのかもしれないですね。
なるほどね。よくさ、この職業は10年後、AI によってなくなるとかって、こう、囁かれる、職業がありますけど、昨日通った人にしかできないことっていうのは、将来にね、ぜひ繋げていきたいですよね。まあ、私のね、美容師さんですけども、これだって一緒ですよ。
ね、おっしゃる通りですね。はい。まあ、機械にね、お株を奪われてはいけませんからね。
本当そうです。はい。さて、番組ではリスナーさんからのメールをお待ちしております。本日のテーマは、割り勘です。はい。はい。北海道の公式ページより、さっくんの2択3択宛に送ってください。では、始まります。
さっくんの
2択3択。この番組は、武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。2.2 生放送です。タックの2択3択の達人の話題と
タックンこと弁護士武田隆博でお届けしています。
はい、最初のコーナーはですね、ドンジャーの2択3択です。はいはいはい、これはネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのというお悩みについて、タックンが多角的に解決方法をアドバイスしてくれます。
ね、先ほどの人工知能の話ではないですけど、まあ、過去にね、下された判例は確かに効力あります。
はい、
ですが、まあね、法律には様々な解釈や引用がありますから、まあ、判例だけにとらわれずね、いくつもの可能性があるとね、心の片隅でもね、入れていただけるとありがたいですね。
はい。では、改めまして本日のテーマです。割り勘です。これね、些細なことかもしれないんですけども、実際にこんなトラブルがありますので、実例を紹介します。
はい。
仲のいい友達で買い物をして、私がまとめて支払いをしました。そして割り勘するってなった時に、一人からはすぐにお金をもらいましたが、もう一人からは細かいのないから今無理だと言われ、その時には返してもらえませんでした。そのお金を返し忘れたことを覚えていればいいんですけど、相手はもう忘れてしまっているみたいです。仲のいい友達だからこそこのような金銭トラブルで揉めたくないのですが、この相手は前にも何回かこのようなことがあります。 これって友達として多めに見るべきでしょうか。
A 多めに見る、 B 請求できる、 C 証拠がないのでできない。
これは
まあこれね、どれが正解不正解でもないんですけど、まあ、ちなみに人間関係はどうするかってことなんですよね。もうとりあえずちょっともう人間関係をね、生産してもいいんだぐらいだったらね、B 請求すると。いうことでもいいと思う。
B 請求したらもっと友達関係が良くなるかもしれないです
よ。ああ、しっかりできるってことだよね。
そう、あなたはそういうところをしっかりしてるわよって請求しちゃう。
それは相手次第ってことですね。
ああ、そうだね。相手のタイプにもいいよね。でも、悪いのは払ってない人ですから、この場合は。
ただもう忘れちゃったとかね。
ああ。
で、何だったっけとかね、いう話になっちゃうと、もう本当にね、そうするとね、
モヤモヤが残りますよね。
だからその時だから買い物に行くにもかかわらず、まあそういうね、ちょっと割り勘ということで、ちゃんとしなかった、まあ全員が悪いと思うんですけど、
多分コストコかなんか行ってまとめ買いして、この辺細かいからっていう状況ですよね。
そうね、例えば一人がカードで出してね、あと割り勘とかね、
そうだね、
まあありますよね。
これでもさ、バシッと行った方がいいんじゃないかなって、だったら言われたいし、まあ、タイプにもいるのかな。
そうですね。だからもう、あのね、レシートね、取っといてね、こんだけ、この3分の1だからいくらだよ、みたいなね、はっきりやった方がいいですよね、本当はね。
そうだね。物を残しておくのが一番いいですよ。そうそう。何のお金分かった。じゃあ、ここに金額書いとくよって言って、お互いに紙を持つようにするとか。
そうそうそう。
人間ってほらもう、本当に忘れっぽいじゃないですか。だからその時に何か形に残せばいい。あと携帯で写真撮っておくとかね。
ああ、まあね。
ね、そういうふうに何か証拠を残しておけば、まあどれにも、誰にも気持ちがいいですよね。
そうね。
なるほど、ありがとうございます。大酒飲みの友人との食事会について、
はい、
お酒をたくさん飲まれる方とは、お酒をたくさん飲まれる方と、方は、友達と二人で食事に行った場合のお酒はどうされていますか、ドリンク代を別にしたいと言われたら、ケチだなと思いますでしょうか、古い付き合いの友人は、非合です。私は全く飲めないわけではないんですが、てんてんてん。二人で食事に行くとワイン2本、プラスデキャンタ、調子が良ければボトル。私はワインがそんなに好きではないので、飲めるときで最初の1本は2杯程度飲みますが、2本目は1杯が、1杯かほんのテイスティング程度、あとはソフトドリンクです。たまたまそんなにがあるなら気にしないのですが、ずっとこんな感じ。はじめは、まあいいかと思っていたのですが、さすがに付き合いも10年以上、負担に感じますし、なんだか相手の掛け替えを払っているような感覚になります。お互い30代前半女性、私は独身で相手は専業主婦です。いい大人が細かくお会計するのもスマートでないし、今までは妥協してきたのですが、友人とアルコールの許容量に大差がある方、お会計はどうされていますか、別にしたいと言われたら、ケチだと感じるでしょうか。A、割り勘は割り勘なので諦める。B、生産方法を変える。
なるほどね。これはね、本当にまあ、いや、友達の付き合い方の問題だと思いますけどね。で基本的には、割り勘っていうか、自分が食べたものの代金を支払う。自分の飲んだものの代金を支払うのはそれ原則ですよ。法律的に言えばね。
はい。
だから割り勘っていうのもちょっと、本当はイレギュラーなやり方なんですよね。だけど、まあ、ずっと割り勘でやってるんだから、今回も割り勘ね、というような、まあちょっと、監修って言ったらちょっと、大げさですけども、そういったようなものができてるんだったら、まあ今回も割り勘ね、っていう感じになってきますが、だからまあ確かにちょっとお酒片方飲んで片方飲まないと、いうようなことだったら、まあ飲んだものについてね、食べ物は割り勘にして、ドリンク代は飲んだもので分けるとか、
今月のことやってみて。ちょっと今月は私、お酒スイッチだから、今日、食べたもので生産しよっか、最初に酔っ払う前にしておけばいいよね。
そう。
最初に。そして最後に、ちょっとめんどくさいけど、こう、レシートが何枚もなっちゃってるけど、でもね、その時点でたっくん酔っ払ってる。
じゃあまあ、やっぱりじゃない、高い食べ物食べて、ちゃんと割り勘負けしないで頑張るってのはちょっとじゃないですか。
あ、逆にね。
そう。
高いもの食べて、すごい高額になったよね、その最初。それか、お会計別々ですっていうふうに、最初に店員さんにしておいて、レシートを別々 スでチェックしてってもらえればいいんですね。
うん、うん、まあね。
そしたらもうこっち最後酔っ払っちゃって、もう相手方酔っ払っちゃってて、こっちはそうでもないかもしれないけど、
う
ん、細かいことできますもんね。
うん、
でも心情的にはやっぱりこの方は払いたくないですよ。2回ぐらい違ってたらあれもんね。
まあ本当だ、飲む人の方がちょっと気を使わな感じですよね。
そういうことだ。でもさらにね、ちょいちょいするしかないですね。あなた今回いっぱい飲んでるんだからいっぱい払ってよとか、酔っ払う前にルール決めておくべきだ。
まあ、あとはもう飲み放題のメニューがあるとこに行って
たね。ああ、そうだね。店入るとかね。
そうそう。だからもう、一人1500円とかで決まってれば。
ああ、そうだね。
もうしょうがないもんね。
そうだね。うん、それで値段さっき、ご名答を。
そうそう
そう。A でもなく B でもなく C だった。
そうそうそう。
ありがとうございます。はい。接待費が高額で、お店とトラブルになり、割り勘しました。過去、接待元は正義、私は自腹で接待。当時、接待元は泥酔しており、記憶がないかもしれません。後で接待元に連絡して支払ってもらうことはできました。A、明細があればできる。B、控訴しなければできない。
訴訟ね。
あ、ごめんごめん、ごめん。訴訟しなければできない。
ですからこれもね、結局これはもううちが出しますから2件目行きましょうよって明確に言われれば、それは基本的にはね、接待元が出さなきゃいけないんで、払ってっていうことになると思いますよね。そうだとすると、まあこれはまあ A も B も正解なんですけど、A で明細が持ってって払ってくれって言ってね、払ってくれなきゃ我慢するっていう、まあそういう話ですよ。よくわかりませんけど、これね、まあちょっとなんてお店とトラブルになって、
どういうトラブルな
の？例えばさ、飲みに行ったね、ラウンジが、1人5000円なはずで、1人5万円だ
とか、ね。そういうこと
か。そういうトラブルじゃないですか、
これ。それで、予想外のお金を払うんですけど、しかもこの、接待元の方が、泥酔してるんでしょ、もう。
そう。
そもそもこの人、ことはあるんですけど、たわけですよね。
仕事ちゃんと仕事して
ないですね。だから仕事、みたいな。意外とそれで接待されてる側もお金払ったって、これも、もらうべきですよね、その方ね。
まあ、もらうか、まあ、仕事を失うかどっちかですよね。
そうですね。ダッシュ今日咲いてますね。
そ
っか、そっか、今、たくさんあります。まあ、本当に、身近なことですね。
そうそうそう。
まあ、大体割り勘する場合っていうのは、仲のいい友達同士の集まりになるからね。まあ、慣れ合いの逆なんでしょうね。これもね。
まあ、できればね、コースとかにして、3000円プラスの見放題1500円とかね、まあ、そういうような風にしとくと、まあトラブルにならないですよね。
まあ、たっくん、どんな店知ってるから、もう今日は、今すぐ回答
で、
ご名答でございます。ねえ、そっかそっか。まあ、私もね、本当に酒飲みすぎるのはね、ちょっと、反省します。
反省そういうくだりになっちゃうのね。
さあ、たっくん、このあたりで今日のフェイバリットソングをお願いする。
はい、そうです。
豪華コメント付きでお願いします。
豪華ではないですけども、ちょっとね、久しぶりに、久しぶりに僕のね、マイフェイバリット
シンガーの、
はい、工藤静香さんで、ライブクレー
ター の二択三択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランにフリートークをする二択三択出たとこ勝負です。
先週の風岡さんはなかなかの存在感だった
よ。すごいよね。野田姉の無茶ぶりにも耐えてくださって。
ちょっと毎週。
そうね。今日もまた、素晴らしい方がいらっしゃっているですね。ご紹介いただけますか、たくん。
はい。なんとですね、元気象庁に在籍しておられ、現在はね、小学生向けに理科実験教室をしていらっしゃいます。鈴木、東さんです。
鈴木東と言います。67歳です。よろしくお願いします。
びっくりした。急にお名前の後に年齢まで。現在、野田姉です。48歳になりたてです。素晴らしい。たくん、どういうご関係なんですか？
先ほど、この間来て、レッスンしてもらった、山下さん。
はい、はい、はい。
そう、知り合いの。そうです。そう、知り合いということで。
山下さん、すごい強者と繋がってるね。
そうです。
元気象庁？
そうですね。じゃあ、ちょっと、鈴木さん、ご自己紹介お願いします。
はい、すいません。台湾春日市に住んでいて、民生委員と、あと子供とか、こう、楽しむ会という、小学生に自家実験をしている、団体の代表をしています。うん、57歳と10ヶ月で市長を辞めて、10年前まで市長職員でした。
はい、そういうことでいらっしゃいまして、はい、まあ、いろんなね、多方面でご活躍の鈴木さんなんですが、
うん、
で今、その、ね、小学生にその理科の実験を教えるというのをやってますが、
うん、
これはあれですかね、小学校に行ったりとかして、そういう教室とかやってらっしゃるんですか？
はい、2015年には48回やりました。
すごい、ほとんど毎週じゃないですか。
あれ違う。でも、そう、48回そうですよね。
すごいね。うん、
どういったような実験をやるんです？具体的に。
はい、空飛ぶ種と言いまして、はい、アルソミトラっていうのを聞いたことありますか？
何何？
アルソミトラ。
ソミトラ。
アルソミトラという種で、はい、その種が、飛ぶのを見て人間はグライダーを発明したという。
種が飛ぶんですか？
はい。
全然知らないんですよ。私知らなすぎだよね、きっと。
なんかね、文系でしたね。
文系なのかちょっとよく、文系にもなりやしないんですけど。
だから、回転の谷なんかも、回転して飛ぶんですよ。
確かにね。
また、これは種、今、手元にお写真があるんですけども、これが種、空を飛ぶ種です。
こちら。回転の種です。
あ、種って、そんなに何メートルぐらい飛ぶんですか？
いや、そんなに飛ばないんですけど、うん、それでも、回転、その、回転の種なんかは回転しながら飛びます。
へぇ、で、それを見て人間が飛行物を作ったんだ。
グライダーね。
グライダーを作ったんだ。
へぇ、ね、うん、その繁殖のために遠くに遠くに
種を飛ばすんだね。へぇ、そうなんだ。で、その、グライダー作りも今教えてるってことですか？
まあ、それも一つ実験でやってるってことですよね。あとなんか別光飴を作ったりとか、
うん、
なんかスライムでしたっ
け、はい、
忍者スライム。
楽しそうです。
これやっぱりですかね、うん、お子さんたちもやっぱり喜んで参加するんですよね。
小学生の子だともうキャーキャーしちゃいますよね。お母さんたちも楽しめちゃいますよ、これ。
そうですね。小学校でやったときは、うん、お母さんと一緒にやったんです
ね。うん、うん。
ご名物してもらって、
うん、
はい。
なるほど。最近のやっぱり小学生って、やっぱり昔の小学生ってやっぱり違ったりしますか？
あのね、ものすごい不器用です。
いや、昔なんて不器用な人いっぱいいましたよ。
あの、要はね、
はい。
芋も絞れないとかそういうことなんですよね。
そういうこと？
はい。
雑巾絞れないとかね、今、いろいろ言われてますけど。
要はね、うん、靴がみんな、あれそう？
マジックテープになってたりとか。
だから、どうしたって、それから、先ほどもちょっと先生と言ったのは、
はい、
例えば、IH になってて、本能を見たことがない。
はいはいはい。本物を見ていない。
はい、
うん。
本能を見たことがないので、花火の時に本能を触ってしまったりする。
いるの本当に。
まだまだ。
そうです。
はい。あ、そっか。日頃からお家の中にいて、ちょっとマッチもないし、お父さんがライター使わなきゃ、炎がわからないわ。で、ストーブもないし、キャンプファイヤーもまだ行きなくて。
そう
です
ね。
確かに言われてみると、そうですね。 そろばんだってみんな見たことないし、なんか、私たち知ってるのは当たり前だけど、やっぱり、若い子たちとね、たかだか10年ぐらいしか行ってない子たちって、やっぱり見てないのもいっぱいですよね。
だから、はぁ、僕ら、校長先生に言われたのは、とにかく経験不足だから、何でも教えてやってくれっていう感じですね。触らせるっていうかね。
じゃあいろんな本当に、まあ、昭和の遊びみたいな感じのことも含めていろいろ教えてあげてるんですね。
はい、だからベッドアネっていうのはただ、ホットプレートの中にアルミホイルをやって、そこの中に砂糖水をつけて、ただ温めるだけなんです。
あ、そうなんだ。私それ知らなかったわ。
それをただ色が変わってくる、キャラメル、
キャラメル、カラメルとか
っていうのかね、はい、こういう色が変わってくるのを楽しむという。
あー、で、飴になっちゃうから感動するんだよね、あれ。
そうですね。まあ、そういう活動をしてらっしゃるんですが、でね、先ほど言いましたように、元ね、市長賞でお
勤めで、そう。
もう本当にね、興味深いお話を多分聞けるかと思うんですけど、はい、ね、この番組と二択三択ということで、ちょっとね、非常にこう、岐路に立った時にね、はい、エピソードなどを話していただいて、
そうね、何か、なんかちょっと、すごいの出てくるのかしら。怖いわ。
何かございますか、はい、
僕はね、1972年、昭和47年の3月に、市長に入りました、はい、そこは、海洋課という課で海洋観測船で年間200日船に乗ってました。
まあまあ乗ってますね、
はい、そんな、生活してて、昭和50年だったと思うんですけど、夏に市長では天気図を作るために朝9時とか15時とか21時に観測するんですね、で船の上は船の気象データしかないので、非常に少ないのでデータが、それで四国沖と、東北の三陸沖に気象 V ロボットというのを観測してるんです、
V ロボット、
はい、4メーターぐらいの丸いやつがあって、上にですね、棒があって、そこの上に風向風速計をつけて、風と、風の風向を測る機械をやって、真ん中に気温を測る機械をやってるんです。はい。それが盗まれてしまった
。そんな盗む人なんてもう。
4メートルあるのこれ盗むんですよ。
何で盗むんですかこれ。てか、なんで気づかなかったのみたいな。
それを、要は、船でおそらく、引っ張ってって持ってっちゃったんだろうという話です。
ああ、そういうことなんですね。はい。諸国のお国に違いがあるですよね、
はい、だと思うんですけど、
だと思うんですけど、これちょっと、っていう感じですよね。
それを、初めは高知の沖の、その、気象観測ロボットが盗まれて、それから数日後、三陸沖のも盗まれたという。
ダブルで盗まれたって。それ、大分ぐらいしか盗まれちゃったら、だって、ちょっと待ってくださいね。普段は海の上で、生活、鈴木さん生活してるんですよね。で、これがなかったら、お仕事慣れやしないじゃないですか。
それは、無人で、アンカーをやって、沈めてるんです。
はい。
から浮いて、無線で、電波を出して、10時とか15時に、その気温だとか、風向風速だとか、そういうデータを、徐々に送ってくるんです。そういうものです。
だからまあ一応これがまあなくても、観測ができるんだけど、まあこれが盗まれたこと自体が大変な話
なんですよ。
だってその時の最新のね、機器が詰まっているわけで、
でしかも外国に盗まれたら、
まあそれは分かって
る。だとすると余計大変な話です。
これはひどい。
公にすべきかどうかっていうところで、みんな悩まれたということ
ですね。公にするべきでしょ。
ところがまあね、国家の秘密、
国家の秘密。
っていうところもあったりとか、
これもうないってこと自体でもう何もう仕事もできやしないし、盗まれどこの国が盗んだかっていうのも分かんないし、まあ、パニック状態ですよね皆さん。
だからそのね、課長さんとかは結構大変で、当時はね、鈴木さんは、まあ入られて3年ぐらいだった
ので、まだお若かった
。25歳なので
。
まあでもこれね、外に知らせるかどうかっていう非常に悩まれたと。
ね、で、最後どうなったんですか、これは。
これはですね、これ。翌年の春頃、僕は、市長庁から、滋賀県の彦根、 頂戴に転勤になったんです。
うち、ん、に上がったんです
ね。はい。そしたら、その5月頃に、新聞を見たら、小籠包とか盗まれて、それを国際警察に、総裁願いを出したいっていうのが、
翌年に発表したんですね。
はい。
ね、あその間に、どういう事情があったんでしょうかね。
そ,
ね
そ
れを、それを盗まれたっていうこと自体で、なんかこの、国境が何か危なくなるとか、なんかいろいろ、国の中の社、当時の社会情勢とかもあるかもしれないですね。
そうですね。
盗まれたみたいな。今じゃちょっと想像つかないから、ずいぶん前の話ですね。だって、
40年
前ですか、
そうですね。昭和50年。僕は生まれた
とき。あ、じゃあ40、え、何年前ですか、
42年前
のお話なんですね。本当に今と違いますよね。
そうです、そうです。
はぁ、まぁ、あ、あの、アナログの部分がかなり多かったと思うので、はい、まぁ、あ、こういうロボットがないと、あの、お仕事もおつらかったんじゃないかなと思うんですけどね。貴重なお話ですよね、これ。
は
い、
これはなかなか聞けない。
で、しかもさ、このね、貴重なね、その、なかなか知り合えないじゃないですか、これね。
そうです、そうです。
ありがとうございます。もう私本当に、もともとね、あの、文系なのかよくもわかんないですけど、もっともっとあの、こういう話、前にしてたら、もっとリサが好きになれたんかなと思いますよね。さっきね、
どうですか、はい、そうですね。まあ、あのね、これからもね、あの、そういう理科の実験とかで ね、どんどんどんどん理科好きな子供を増やしていただきたいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。たっちゃんの2択3択出たとこ勝負、今日は理科の伝道師、鈴木あすなさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。消え散った愛の終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。立田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなく2時半になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきました。タッチの2択3択エンディングテーマ曲は、ハンダケンタの17番です。
はい。そういえば来週は乗らないお休みです
ね。そうなんです。さっくんね、ごめんね。頑張ってね、一人で。
また頑張ります。
はい。はい。さすがさっくんだと思います、ね。はい。さて、番組では、皆さんからの2択3択を募集しています。どっちを選んだらいいなーというリスナーの皆さんの様々な選択に関するトピックスをお待ちしております。次週の先、メールのテーマはですね、ちょっと甘いですよ。
はい。
不倫の隠蔽でーす。
これはね、ちょっと私の得意分野ですからね。
あらあら、
すごいですよ。
得意なんですね。はい。この他にも日常における、ちょっとした問題や職場トラブル、親戚トラブルなど、小さなことでもありましたら、ご相談をください。もちろん、プライベートな秘密は厳守いたします。
はい。
アイススタジアムの公式ページから、さっくんの2択3択宛てに送ってくださいね。
はい。
ということで、今日もなんか良かったですけど、はい、また次週、11月20日、お昼の2時にお耳にかかりましょう。では、また来週。この番組は、武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。